森谷明仙の心の日めくり。おはようございます。森谷明仙の心の日めくりの時間です。新しい出発の時ですね。春日のごとく輝ける、君の瞳を見れば我言うことなし。高校の卒業式のその朝、小松先生は私のノートの1ページ目にそのように書いてくださいました。先生の笑顔と、ちょっと誇らしげな私たちと、広い講堂に流れたビバリディの四季、そして校門の大きなヒマラヤ杉。もう41年も前のことなのに、春日のごとく輝ける君の瞳を見れば我言うことなし。先生のくださったその言葉は、18歳の卒業式の日以来、ずっと私の胸の中に灯り続けています。そして迷ってしまった時、足が止まってしまった時、また目線を上げて歩き出す時も、その言葉はそっと背中を押してくれます。先日その高校の同窓会の開放が送られてきました。ページをめくれば、あの頃の教室が、校庭が、友の笑顔が思い出されてきます。会長さんのご挨拶の中に、同窓会も団塊の世代、そして共学の世代が増えましたとありました。校歌が聞こえてきそうです。久しぶりに北に向かう新幹線浅間号に乗りました。長野への思いは日に日に募らせながらも、なかなか叶わなかったふるさと行きでした。座った座席までがなぜか暖かく感じられて、その単純さに苦笑しながらも、乾いた体にコーヒーを注げば、アナウンスはもう軽井沢を伝えています。不思議ですね。あいにくのどんよりとした曇り空なのに、もう体はほどけ始めています。目を閉じてレールをこする輪立ちの音に耳を澄ますと、ゆっくりと浮いたり沈んだり、ちょっとゴツゴツとしたり、浅間はゆったりと私をふるさと長野にいざなっていってくれます。気がつけばちょうど去年の同じ日、私は浅間の中にいました。父の記念の硯と筆を抱えるように持って、 長野に向かっていました。雪が溶け始めた浅間山を見上げながら、この1年間のあれこれのことを思っていました。ふるさと大岡の空はどんなだろう、今年の山はどんなだろう、風は、土は、アルプスは、と心が流行ります。はい、それではまず今日の一曲目をお聴きください。ヨハン・セバスチャン・バッハ、バイオリン協奏曲第2番。
Thank you.
習の言葉です。原点。人はどれだけきれいになれるのだろう。個展会場で作品を見てくださった方がおっしゃいました。これはみんな長野初なの？突然の質問にえっと驚きましたけど、そうかもしれません。実はきっとそうなのだと思って書いています。大きな全紙いっぱいの真っ赤な夕焼けも、そこに添えている言葉も幼い頃の記憶の色ですし、言葉です。よく使う緑も春の芽吹きの少し白い黄緑色だったり、夏の深い緑色だったりです。草むらに寝転んで見上げた高い空の青の色も、記憶の中の色と今とが重なっているような気がします。カラマツ林やブナ林の中をすり抜けてきた風は今も耳元でささやいてくれます。子供の頃からの体験や経験は年を重ねるごとに同型となっていくのですね。思い出の本はますます厚くなって、ページをめくるごとにまた厚さを増していきます。作品に向かうとき、自分の原点を確かめたくなったとき、ふるさとの山の声を聞きたくなります。私が生まれ育った旧更科郡大岡村は、北アルプスが一望できる美しい山あいの地です。聖山という1440メートルの村のシンボルの山がありますが、その中腹にあるお種池のこと、今日はお話をさせていただきたいと思います。お種池は水の神様として親しまれている聖大神社、その奥にあります。夏でもひんやりとした空気が流れて凛としています。まさに清涼の水場です。ブナ林を通った水が地下水となって、池の底から絶えることなくこんこんと湧き出て、聖なる水が生まれ続けています。昔からこのお種池の水は周辺一帯の田畑を潤す貴重な種水として崇敬されてきました。干ばつの時は善光寺平から、それから筑北から多くの村人たちが雨乞いに訪れ、お種池の真ん中にある神様の家と言われている祠の周りを素足で歩き、透明な湧き水が濁ると雨が降ると伝えられてきました。このほど長野市内のたった一つの名水に指定されたそうです。長野市との合併の際に発行された大岡村物語という本の中で、池内浅雄先生は大岡は水の生まれる地、そして命の生まれる地、太古の昔から変わらない大岡の恵みはどんな時代になってもここに暮らす私たちの宝物と書かれています。水温は一年中変わらず9度C 前後で、清らかな清らかなお種の水は絶えることなく湧き続けて、一度も枯れたことがないと聞きます。このお種池のことは学童様とお種池という民話の絵本になって発行されています。私は 導きが欲しくなった時、このお種の水に無性に会いたくなります。池の底に映る自分の姿をじっと見ていましたら、風で水面が揺れて、お種の水と一緒に私まで揺れました。苔むした石と石との間を、小さな沢のようになって、お種の水は流れて、麓の村々まで流れ続けていきます。一体何百年この水はこうして流れ続けてきたのでしょうか。しんしんと静まり返った林の中を水音だけが響きます。水は万物の源ですね。お種の水に手を差して、そっと口に含めば、心も体も癒されて、洗われて、体の中にあったあれこれがすーっときれいになっていくような気がします。汚れのない精霊の宿る水、その清らかな感覚はいつまでも指先に残っていました。見上げれば、まだまだ冬枯れのブナの枝枝の間からは高い空です。まるでその青の中に吸い上げられていくような気分になってしまいました。原点、自分のありようを問い続けます。人はどれだけきれいになれるのだろう。はい、音楽を聴いてください。太田真紀さんの歌で、鳳仙花です。
한소찬바람에내손채가없어져도용파로우구모르구나
はい、続けて絵本を読ませていただきます。泣いた。一日に一回僕は泣く。どうしてだろう。泣いた。中川博隆作、張新太絵。転んで泣いた。ぶつけて泣いた。喧嘩して泣いた。叱られて泣いた。悔しくて泣いた。迷子になって泣いた。嬉しくて泣いた。怖くて泣いた。お別れの時泣いた。久しぶりに会えて泣いた。シロが死んで泣いた。カラスが泣いた。でもあれは泣いていない。あ、泣いているのかもしれない。お母さんが病気で泣いているのかもしれない。戦争で家を焼かれて泣いている子供たちをテレビで見た。赤ちゃんはすぐ泣く。泣くのが赤ちゃんの仕事なんだってお父さんは言った。そういえばお父さんが泣いたのを見たことがない。大人はなんで泣かないんだろう。お母さんがテレビを見て涙を拭いたのを一度見たことがあるけれど、包丁で指を切っても泣かなかった。でもお母さんの布団に入った時、お母さんの目から涙が出た。ずっと枕に流れて落ちた。泣いてるのって聞いたら、うーんって言った。どうして僕は泣くんだろう。一日一回は泣いている。僕も大人になったら泣かなくなるんだろうか。はい、実家に帰った時、いつも寄らせていただく山の上の喫茶店があります。カフェテラスももです。今回も寄らせていただきました。北アルプス連山が一望できるアルプス展望台の隣にあって、アルプスも緑の山々も高い空も吹く風もまるで独り占めです。タラの芽や猫柳、山桜など手を伸ばせばすぐに届いてしまう、そんなテラスでいただく天然酵母のパンと美味しいコーヒーです。オーナーの方は新潟県生まれ。8年前、旧大岡村の時代にご家族そろって移住をされました。早川幸恵さんです。天然酵母でパンを作り、無農薬で野菜を作っておられます。ご長男がアトピー性皮膚炎になったことが食へのこだわりのきっかけとおっしゃいます。ご自慢の天然酵母のパンには3種類の自家製酵母を使われていて、材料はすべて国産のもので、卵は使わず乳製品も極力使用せず、ミネラルや食物繊維の豊富な穀物をたっぷりと使った五穀パンは桃の一押しと瞳がキラキラと輝きました。北アルプスが一望できるこんな豊かな自然の中でお店ができること幸せだとおっしゃいます。 広い店内にはグランドピアノが置かれていて、コンサートも企画されています。自分の好きな空間で自分の好きなパンを焼いて食べていただいて、今こうして荒れることに感謝をしていますと、穏やかに、あくまで自然体です。営業時間は10時から夕暮れまでとありました。この表現が嬉しくて、私も一緒ににっこりと笑ってしまいました。もものパン、ご希望の方には発送配達もされているそうです。ちょっと電話ファックスだけご紹介します。026-266-3701です。どうぞ一度お試しになってみてください。都会の雑踏をすっかりどこかに置いてして、穏やかな静かな時間が流れました。気がつけば粉雪がちらちらと舞っています。山の春はまだまだ先のようです。メールご紹介させていただきます。加須市にお住まいのブナムシさんからです。メイセンさんのおっとりとした話しぶりは、朝の気だるさから徐々に徐々に心身を目覚めさせ、さあ今日もやるぞという気分に高めさせてくれます。これからもそのおっとりテンポで素敵なお話を聞かせてください。普通春を告げるものといえば、草花や山菜、木々の芽吹きなどを想像しますが、春を告げるキノコたちのことをお届けします。私たちキノコ好きは、アミガサ竹といわれる、文字通りにアミガサをかぶったようなかわいいキノコを探します。桜の花の咲く頃、桜の木の根元などに発生します。上尾市の公園でずらっと列を作って生えていたアミガサ竹の家族を見つけた時にはものすごく興奮しました。もう一つ春のキノコを代表するのが梅林、梅の林ですけど、4月中旬から5月連休頃までに顔を出す春しめじという、いかにもキノコらしい姿をしたキノコです。さいたま市内でも梅林でかなりの確率で見つけることができます。さいたま市北区の職場に勤めていた時には、お昼休みになると職場の同僚とビニール袋を持って近くの梅林に出かけ、キノコ狩りを楽しんでいました。アミガサダケも春しめじもとてもおいしいキノコです。それから今の時期にものすごくおいしいキノコが、切り株や倒木の至るところで見つけることができるのが、アラギキクラゲです。雨や雪の後に探すのがコツです。キクラゲは一年中発生していますが、寒い時期のものがゼリー部分が多くて、食感が優れていて、特に味が良いのです。湯がいてドレッシングやマヨネーズ、醤油をかけるだけで高級レストラン料理並みの味になります。雪国ではえのきだけが春を代表するキノコです。関東地方では晩秋が旬です。天然のものは色が茶色で、傘が5センチぐらいまで成長し、なめこに似たぬめりを持ち、味噌汁に入れたり油炒めにして食べます。私の大好きな岩手県の花巻温泉の周りの森の川沿いでは、倒木にびっしりと生えたえのきだけを見つけることができます。毎年5月の連休頃に渓流釣りを楽しみながら訪れます。またその沢沿いには天然のわさびが必ず生えています。葉の部分にさっとお湯を通して醤油をかけて少し置いてから食べます。もうこれでお酒のおつまみは OK です。 これからも身近な自然情報をお届けさせていただきます。ラジオネーム加須市のブナムシさんとあります。はい、春が旬のキノコ、それも埼玉市内で採れるんですね。びっくりです。キノコイコール秋と思い込んではいられないのですね。思いがけないキノコのお話でした。はい、続けてもう一通読ませていただきます。埼玉市内の吉沢昭恵さんからです。守谷銘仙さんへ。春のような陽気だったり、冬に戻ってしまったような寒さだったりと、落ち着かない天気が続いていますが、風邪などひいていませんか？私は風邪をひいている暇もなく動いていますが、花粉症がひどくて困っています。花粉症という言葉もなかった30年も前から悩まされています。当時は2月3月になると滝のように鼻水が出て、どうしてこの時期にいつも風邪をひいてしまうのだろうかと不思議でした。出産した後は体質が変わってしまったのか、秋まで続いてしまいます。夏は稲花粉、秋は黄色い花、確かセイタカワダチソウやブタクサなどなど、四季折々の花粉をすべて受けていました。お花は大好きなのですが、花粉はつらいですね。でも花や草、そして大きな木々たち、生命力はすごいですね。銘仙さんの書や絵にも生き生きとその生命力が入り込んでいて感動します。今日も一日頑張ろうという気持ちになります。いつもありがとうございます。これからも頑張ってください。昭恵でした。はい、吉沢さんからのメールでした。ありがとうございます。花粉症お察しいたします。四季折々の花粉が体を苦しめるなんて、以前はあまり考えられないことでした。せめて気持ちだけでも軽くなりますように。音楽お聴きください。ポール・モリア、クラシックとの出会いより。タレガ、アルハンブラの思い出。Thank you. 明日へのメッセージです。出会いまた一つ。ピカピカのランドセルが走る季節です。夢や希望や明日に続くたくさんの扉もぎっしりと詰め込んだ期待いっぱいのピカピカのランドセルが街を走ります。新しい出会いの時です。出会いまた一つ。今日の笑顔がどうぞ曇らぬようにと、道端のタンポポがお日様の中で応援をしています。人生の門出の時、子供たちが青年たちが爽やかに伸びやかにスタートができますように。あなたの笑顔を見るだけで嬉しくなってしまう。あなたの澄んだ瞳を見るだけでほっとするの。あなたの弾んだ声を聞くだけで安心するの。そうしてやっぱり願ってしまうの。花よ咲け。もう一点作品ご紹介させてください。握手をしようと書いた7連作のものがあります。オレンジ色のふわふわのお日様が髪の上を舞います。緑色の風がメッセージを伝えて走ります。オレンジ色と黄緑色、彩色した後に言葉を入れた、そういうものですけど、ご覧いただけないのがちょっと残念です。どうぞお聞きください。ね、握手しよう。うん、握手しよう。あったかいね。うん、あったかいね。ポカポカだね。うん、ポカポカだね。お日様が体の中に入っちゃったみたいだよ。さあ、しっかり握手。大きな手だね。父さんみたいだ。柔らかい手だね。母さんみたいだ。強くなったみたいだよ。優しい気持ちになってきたよ。指と指とだったら、指先と指先でね。 ET みたいだね。ふっ。あれ、オレンジお日様、体の中でふわふわ膨らんでマシュマロになっちゃった。動いたよ、マシュマロお日様。動き出したよ。くすぐったいね。うん、くすぐったいね。お腹もほっぺもくすぐったいね。公園で日向ぼっこのおばあちゃん、ね、握手。もっともっとあったかくなるよ。一人でお留守番のひろしくん、はい、握手。もう怖くないよ。待ってよ待ってよ、行かないで。風さん、あなたはポカポカお日様配達人。さあ、握手。手と手と重ねて握手して、まん丸お日様いっぱいいっぱい吸い込んで、たくさんたくさん笑顔と出会ったよ。みんな友達、みんな友達。ね、握手しよう。握手っていいですよね。私たちにはまだまだ馴染みが少ないかもしれませんけど、お若い方にはいかがでしょうか。握手を飛び越えてハグですか。よろしくお願いします。頑張ろうね。大丈夫だよ。ニコッと笑って手と手と重ねて握手した時、相手のぬくもりがそのまま伝わってきます。不安が 一瞬のうちに安心に変わります。力強かったり優しかったり、ちょっと遠慮がちだったり、大きな手だったり、ほわほわと柔らかな手だったり、相手の気持ちがそのまま伝わってくるようです。強く握り返して思いをお返しできたとき、重ねたお互いの手と手から新しい信頼のエネルギーが生まれて、その熱が体の中にみなぎっていくような気がします。意志や思いがつながるということは、こんなに熱くなることなのかと思ってしまいます。出会いまた一つです。新しい出会いがまた一つの新しい出会いにつながってくれます。そんな希望をみなぎる季節の到来ですね。音楽お聴きください。歌の翼に。心の日めくり、この3ヶ月間毎日ご一緒にめくっていただきましたけれど、今週は大きなカレンダーをめくる時ですね。冬から春へのカレンダーと、それから3月から4月への門出のカレンダーと、2つのカレンダーです。大きく深呼吸をして、期待も希望もいっぱい吸い込んで、さあご一緒に大きなカレンダーめくりましょう。きっと新しい出会いが待っています。あの人とあの人と、そして新しく出会ったあの人と、 思いっきり思いを込めて、力を込めて、ニコッと笑って握手してみませんか。恥ずかしかったら心の中でもいいですよね。ありがとう、よろしくね。出会いまた一つです。新しい扉また一つ開いていきましょうか。あなたに会えてよかった。満面の笑みでそんな風に言いたいですものね。守谷銘仙の心の日めくり、今日もお付き合いをいただきましてありがとうございました。ご意見ご感想をお待ちしております。宛先です。株式会社 FM 浦和、さいたま市浦和区高砂 2-1-19、 郵便番号 330-9611、 電話番号は048-834-0783、ファックスは048-834-7783です。どうぞよろしくお願いいたします。それからご報告ですけど、来週から放送時間が変わります。7時から7時28分にお届けをさせていただきます。引き続きどうぞよろしくお願いをいたします。春の日差しをしっかり受けて、爽やかに新しい出発ができますように。守谷銘仙でした。